咲き誇り大地が色づく。
あけぼのダイアリ
ー、深呼吸、白雲が伸びをする。太陽の笑顔すべてを包んで、朝露が光る、命が目覚める。気づいているでしょう。
こんばんは。金曜日8時になりました。パーソナリティのけいこです。春だーってね、言いたいところなんですけど、まだまだね、こう寒かったり、あれもしかしたら雪が降るかもなんて心配したり、あれちょっと寒いのかなと思ってね、毎日毎日こう気温をね見ながらお洋服をすごく悩んだりして過ごしている1週間となっております。皆さんこんな季節ですが、風邪とか大丈夫でしょうか。なんかね、春を喜びたいところではありますが、まだまだねちょっと寒かったりっていうところがあって、こう喜びきれなかったりしています。皆さんはどうですか。風邪とか大丈夫ですかね。皆さんもこの1週間ね、いろいろあったと思います。いいことあったぞーって喜んでる方も、いやーもう悲しいことがいっぱいありすぎて疲れたよーなんて方もね、いるかもしれない。いやー私の話聞いてーなんてね、こう叫びたくなってる人もいるかもしれないですね。ということで、あけぼのだよりのこの時間は、私パーソナリティけいことリスナーの皆さんでゆっくりした時間をね、一緒に過ごしながら、楽しみながら過ごしていきませんか。3月の 1,2 週目は、私けいこが一人語りでお送りいたします。今日はたくさんいただいてるね、コメントやメッセージ、ご質問をね読ませていただきながらお話をね進めていこうと思っています。この番組はフラワーサロンロココとデザインスタジオロココの提供にて、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお送りする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。人生を彩る大切な花。デザインスタジオロココ。
夢の種。
皆さん改めましてこんばんは。パーソナリティのけいこです。今週も1週間お疲れ様でした。金曜日ですね。今日はたくさんいただいている、コメントやメッセージをね読ませていただきながらお話をね進めていこうと思ってます。いつもね本当にたくさんのコメントやメッセージ、本当にねありがとうございます。とってもね楽しく読ませていただいております。いつもねお伝えしてるんですけど、短くねいただいている DM とか、Facebook のメッセンジャーですかねの方にいただいてるものは、たまにねこうストーリーで、 Instagram と Facebook のストーリーで、番組放送の終了後にね、流させていただいてお返事していたりさせていただいてますが、今回ちょっとね、長めにいただいているメッセージ、コメント、ご質問などをね、読ませていただきながら進めていこうと思っております。 じゃあもうね、早速ね、行っちゃおうかなと思うんですけども、はい。恵子さん、聴取数におめでとうございます。ありがとうございます。あ、はじめまして。夢の種40期生、岡山スタジオの、これは読み上げていいのかな名前を言っちゃうと、あれなので、岡山スタジオの方ですね。とりあえず伏せておきます。あけぼのだよりをいつも聞いています。ありがとうございます。先輩方々の喋りや進行を聞いて勉強しています。あと、自分のインスタにいいねもありがとうございます。新年からも、これからもずっと頑張ってください。では、良いお年をお迎えください。これはね、年末にね、いただいてたコメントになります。ありがとうございます。同じね、夢の種の、パーソナリティさんで、岡山スタジオの方ですね。これがね、夢の種のとってもいいところで、たくさんのね、いろんな地方にいるね、いろんなパーソナリティさんと仲良くなれるのもいいところなのかなと思っております。もちろんそういったパーソナリティの方々とインスタグラムとかフェイスブックでつながってますので、もちろんね、皆さんのインスタグラム見させていただいて、楽しくね、見させていただいて、いいねをしたり、コメントさせていただいたりしてます。さっきもね、ちょっとパーソナリティさんとお話ししてたんですけど、その時に、なんだろう、やっぱね、インスタグラムとかフェイスブックにちょっとコメントをするって勇気がいるよねっていうお話をしてたんですよね。そんな中、たくさんの方にね、メッセージとかコメントいただいてて、本当に幸せだなと思っております。私もね、あ、この方同じだと思うとね、こうちょっと、あ、コメントしてみたいなんてね、思ったりはするんですけど、やっぱりちょっとね、あ、どうしようかなと思ってコメントをしなかったり、ちょっと他の人が返したのを見て、あ、私も書いていいかななんて思って、ちょっと遠慮してみて返してみたりなんていうのをね、してます。はい、岡山スタジオのパーソナリティさんでした。40期生ということですが、はい、楽しんでいきましょう。そうですね、今年、5月に、夢の種放送局の周年のパーティー、10周年記念のね、パーティーが、神戸で行われます。私もね、参加する予定ですのでね、ぜひそこで会った場合、お声掛けいただいたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。では、次の投稿です。初投稿です。花粉大変ですよ。最近くしゃみがひどくて止まりません。マスクはしていますが、鼻も調子悪いですね。どうしても喉が渇くので、喉飴を舐めています。野菜で予防すると考えるとなかなか取りにくいですね。麦茶は必須ですね。寒い時期も 500ml は飲みますよ。どうしてもね、薬を飲んじゃうと眠くなるので、カフェイン入りのコーヒーも一杯程度は飲んでますよ。そうですね。これでコメントいただいてるのは、2月の前半の放送を聞いていただいた方のコメントですね。私がね、花粉がひどくなってきたって、これ毎年のことなんですけどね。ラジオで花粉がひどいよって言ってるんですよね。今年はね、目はまだ来てませんとか言ってたと思うんですけど、そろそろね、目もかゆくて、なんならね、今年はね、ちょっと顔もかゆいの。顔もかゆいんだよ。皆さんどうですか？花粉。なんかね、ひどいってやっぱ言ってる人と、なんか今年治ったのかな？そうでもないんだよね、なんていう人とね、いろいろいるんですけど、皆さんいかがでしょうか？でね、そこでね、食べ物で、予防できるみたいだよ、なんていう、都市伝説なのか、本当なのか、ちょっとわからないんですけど、そういうのをね、ちょっと、そういう情報を仕入れたので、皆さんにも共有しちゃうぞ、ということでね、お伝えしました。 確かなんだっけな、酸っぱいものがいいとかっていう話とかもしたと思うんですけど、レモンとか柚子とか、なんか効くんじゃないかなとか、あと苦いものだったかなとかね、なんかそういうのが効くよとかって聞いたので、そういうのをお伝えしたので、野菜でね予防すると考えるとなかなか取りにくいですねっていうコメントをねいただいてます。確かに、でも野菜ね、そうですよね、どのくらい取ると効くんだろう全然わかんないですね。私なんならもうね、結構年中花粉症みたいな感じで、アレルギーもあるので、ずっとね鼻がくしゃくしゃしてて、なんか鼻炎のお薬はね、ほぼね1年のうちで飲んでないのが2ヶ月くらいっていうぐらいしかね、もうね本当に鼻が大丈夫な時期がないので、ずっとね花粉症のお薬を飲んでるので、野菜とかを今食べてそれが効いてるのかどうかっていうのがね、実際ちょっとわからないので、いやすごく効く、これがあるよとか、なんかあったらねコメントいただけると嬉しいな、なんていう話をしたんですけども、やっぱりね、食べる、野菜を食べるってなるとちょっと難しいのかな。最近ね、これよく聞く、花粉に効いてるのかよくわからないけど、なんか夕方に私が行くスーパーでは売り切れてる野菜っていうのがあるんですよ、もう確実に。なんだと思います？いやこれね、なんならちょっと別に嫌いではないけど苦手な野菜だったんですよね。なんだと思います？これは花粉に効くとかそういうのはちょっとわからないものなんですけど、セロリ。セロリがね、もうなんなら夕方行くともうないんですよね。なので帰りちょっと遅くなったりして買い物に行くと、ないね。そう、ないの。なんだけど、セロリを最近ベーコンと炒めて食べると、いや、ちょっと美味しいなと思って、ちょっとハマってます。まあ、ちょっとこれ余談なんですけど。そう、セロリにハマってる。なんか良さそうじゃない？健康にね。なのでね、ちょっと余談なんですけど、まあ、セロリにハマっております。はい、麦茶必須ですね。そうですね。私、麦茶すごい飲んでますよって、その時お伝えしてたと思うんで、書いてくれたんですけど、そうね、麦茶なんか体冷やしそうだなとは思うんですけど、私もね麦茶500ミリはね一日飲んでますね。だってなんならね、あれですよね、水分で2リットルだった、 1.5 リットルは飲んでくださいってこう運動してるとき言われた気がします1.5 リットルってね結構苦しいのよ、いっぱい飲もうと思っても。真夏でようやくいけるかどうかみたいなね。はい。なので、500ミリはね、私もね、自然と毎日飲んでます。1リットルぐらいはいけてんのかな？でも 1.5 とかね、2リットルとなると、私はね、ちょっといけていないのではないかと思っております。皆さんどのくらい水分取ってますかね。はい。で、カフェインは、なんだろう。あんまりね、その運動してるときに、たくさん飲むと、まあ、ダイエット中は良くないよ、みたいなことを言われたので、まあ、これもね、本当なのか、ちょっと私にはわからないんですけど、まあ、一日ね、一杯か二杯程度、私も飲んでるので、お揃いです。ありがとうございます。どうですかね、リスナーの皆さん、コーヒーどのくらい飲みます？すごい飲んでる人は一日何杯もね飲んでる方とか見ますよね。まあ美味しいし眠気も覚めますしね。コーヒー私も好きなんでね、毎日一杯は必ず飲んでますかね、朝にね。最近ちょっとアイスコーヒーに変わってきたかな私暑いの苦手なんですけど、朝、冬の朝は今年からかな、ちょっとホットね飲むようになってて過ごしてきたんですけど、そろそろねアイスコーヒーに変わっている日もあります。でこの方ねコメントくれたのが、フラワーバレンタインのねお話をしていた時の回のコメントだったので、いただいたんですけど、 バレンタインといえば映え返しですそうなの映え返しいいな、私もあげようかなチョコをね送るのはメーカーさんの仕掛けなんでしょうね。そうなのかな。そうかもね。チョコレートが売れたらよかったっていう時期があったんでしょうね。最近は義理チョコも激減して、今日も静かでした。あ、そっか、放送があった日がね、ちょうどバレンタインの日でしたね。2個はもらいましたけどもらってるじゃないですか、全然静かじゃないお花屋さんに行ってお花を買う。僕は毎月行ってるんですけど、お墓参りの聞くばかりなんですよ。恥ずかしいですけど、フラワーバレンタインは初めて聞きました。インスタはライフだけわかりました。おー。ライフだけか、そっか。じゃあちょっともう一回、ね、このご質問のお話ししてから、インスタグラムのアカウント行っちゃおうかな。そうね、バレンタインのね、お話ししたんですけど、この時フラワーバレンタインって言って、お花をね、男性が女性に送ってもいいんじゃないかっていうね、海外でよく行われてるやつですよ。それをやってもいいんじゃないかっていうね、お話をさせていただきました。ね、日本の男性の方ってなんとなくね、今はもう結構大丈夫になってるのかもしれないんですけど、お花屋さんでね、お花を買うのはちょっと照れくさいし恥ずかしいですっていう方のお声をね、結構聞くんですけど、そんなことない、全然かっこいい。そしてね、コメントをいただいた方も、お墓参りの菊をね、毎月ね、お花屋さんに買いに行ってるなんてとってもかっこいいじゃないですか。私ね、菊好きなんですよいい香りしますよね。なんか菊ってなんだろう、そういうお墓とかお仏壇のお花みたいな感じで結構言われがちなんですけど、今結構ね、可愛らしいピンポンマムとか言っていうコロンとしたね、丸い菊とかもあったりして、結構ね、可愛らしいお花の菊もあるので、そんなね、こうマイナスなイメージもなく可愛らしいんですね。で、日本だと9月かな、朝陽の節句っていう節句があるんですよ。菊のお花の節句なんですけど、まあ、長生きしますようにみたいな意味のある節句ですね。なので、全然、菊ばっかりでも全然恥ずかしくない。むしろかっこいいと思います、私はね。いいじゃないですか。うんうん。ね、しかもちゃんとね、お墓参りしてるなんて、しかもちゃんとお花を添えているなんて、素晴らしいと思います。はい、コメントありがとうございました。初投稿してくださったんですね。ありがとうございます。とっても嬉しいです。こんな答えで大丈夫だったかな。はい、ありがとうございます。じゃあ次のコメント行ってみちゃいます。2回目です。今日のバイクの話。これは、先週とか、2月の末にしてたお話ですかね。今日のバイクの話、北海道で免許を取って、東京では運転が難しい。あるあるですね。足がつかないのは致命的かも。それを考えると、運転しないのが安心かもです。確かに。そうなの、これね、私、バイクのお話させていただいたんですけど、ゲストさんに、今年の目標何ですかって聞いてみたところ、今年はバイクの免許取りたいねーなんてね言ってたんですよね。で、そこで私ちょっとこうドヤっていう感じでね、バイクの免許持ってるぞーみたいなお話をさせていただいたんですね。で、なんとね、かっちょよくね、北海道で免許取ったんだよーみたいなお話ししたんですけど、まあ実はね、北海道で取って、東京までね、一生懸命こうお引越しでバイクね、ガーッと乗ってずーっとこう日本をね、半分渡ってきたんですけども、まあ、そこまでは良かった。ただね、東京に来ると、車も多いし、渋滞は多いしで、足が微妙につきづらいんですよね。で、私どうしても中免の免許を取ったら400に乗りたくて、250嫌だったんですよ。なので400を無理くり乗ったんですね。なので、椅子ですね、こう乗るところ。座席のあんこ抜きをすごいしてもらって、 すごいね、頑張って乗れるようにしてもらったんですけど、やっぱりなんか北海道の道とかとは違って混んでるし、やっぱりこう止まったり走ったりがこうあんまりにも多いとちょっとやっぱ疲れちゃうんですよね。なので乗らなくなりましたっていうお話をねさせていただいたんです。なのでね、運転しないのが安心かもですねというコメントをいただいてます。はい、ありがとうございます。もうね、運転しないにしよっかな今はね、お仕事の関係もあって車でね、都内は動き回っております。はい、歯並びの矯正、八重歯があるってダメなんですか。あらま、僕は片方あるんですけどやばいんでしょうね。イケオジになれると良いなぁと思いますよ。僕も中年なのかもしれませんが、照れたついでにチャンネルを変える、それもありですね八重歯か。八重歯ね、なんでダメなんだろうね。日本だとこうなんていうの、可愛いと思うんですよ日本人の子どうなの、印象からするとね。だけど海外とかだと、なんだろう、悪魔とかドラキュラとか魔女とか、なんかそういうイメージがあるみたいで、いいように言われないらしいんですよ。なのでその時ゲストさんが今年の目標で歯もね矯正して綺麗にしたいなっておっしゃったんですね。その時に八重歯があるからなーって言ってたんですよ。なんですけど、いやいや、八重歯ね可愛らしいんじゃないかな。もうなんならね、イケオジになれると思いますなのでね、全然マイナスに捉えなくていいんじゃないかなと私は思うんですけど、皆さんいかがでしょうか。じゃあ女性に聞いちゃいましょうかね。八重歯のある男性お嫌いですかどうどう。私別に八重歯のある男性嫌いじゃないけどな。ね、お前の意見は聞いてないなと思っちゃう？そんなこと言わないでくださいね。はい、私大丈夫ですよ。イケオジになれるんじゃないでしょうかコメントね、メッセージありがとうございます。はい、ということでね、たくさん読ませていただいてるうちに結構時間がなくなってきちゃったんですけど、もうちょっといけそうかな。はい、では行ってみましょう。けいこさんこんばんは。いつもインスタグラムの投稿を楽しみにしています。そろそろ春メイクについての投稿お願いしますごめんなさい、そうね春のおすすめあったら教えてください。そうなのよ、もうそろそろ春になったから下地とかもね、こうなんなら変えたし、ちょっと一瞬だけねピンクメイクに変えたよっていう投稿をしたんですけど、実際こんな風にこういうものを使ってますよっていう投稿をね、あげなきゃあげなきゃと思いつつ全然あげておれませんね、これね、他の方にもメッセージいただいてますので、もうちょっとしたらね、確実に上げさせていただきます。楽しみにお待ちください。っていうかね、いつも見ていただいててありがとうございます。本当ね、とっても嬉しいです。そうそう。いつの頃からかね、こう季節が変わる頃に、ちょっとずつね、そういうメイクの投稿をさせていただいてたので、なんかこういうコメントがね、増えると、とってもね、嬉しく思っております。はい。じゃあ、もうちょっとだけお伝えしちゃうと、簡単にね、ラジオなので、こう動画がないから、わかるところだけっていう感じになっちゃうんですけど、今年の春のおすすめのメイクは、プランパーリップと仕込みチークっていうのがキーワードになると思います。まあ、なんか、もう流行ってるから知ってるかなと思うんですけど、プランパーリップって、こう塗ると、なんか、ちょっとこうヒリヒリするっていうのかな、スースーとはまたちょっと違うんですけど、なんかちょっと違和感があるんですよね。こう私にこれ合わないんじゃないの的なね、そんなノリになるんですけども、でもそんなことなくて、なんだろう、辛いものを食べた時にこうちょっと唇が腫れたような気がするみたいなことないですかああいう感じでこうプルプルさせるっていうか、ちょっと唇が立体感を持ってプルンとなって、ツヤツヤっとしてるのが可愛いよみたいのが 今ね流行りのメイクなんですね。なのでぜひプランパーリップで引いてみてください。で、私がそのピンクメイクで上げてたやつはあのディオールのねまた違うリップなんですけど、あのディオールに行ってプランパーリップでこう立体的になるの欲しいんですって言ったら、ディオールではちょっと名前が違って、あの別の名前がついていたのでね、あのそれを買ったんですけど、別にあのデパコスじゃなくてもね本当はいいと思うんですよ。私別にデパコスが欲しかったわけじゃなくて、やっぱりねあの流行ると早いね、一瞬で入れちゃってね全然なかったので、ディオールに行ったらあったので、ディオールのあのアディクトリップってやつですねを買ったんです。やっぱり塗るとちょっとピリピリっとするというか、なんかちょっと違和感があるんですけど、でもねあの可愛く塗れてると思ういやーでも色ついたりするの私ちょっと嫌だなっていう方もいると思うんですけど、透明のもねあるのでね、ぜひ試してもらえるとこの辺は楽しいんじゃないかなと思います。でね、この仕込みチークね、ここはねちょっとね動画でお伝えしたいなと思うので、インスタを待っていただけるとありがたいかなと思います。私もね知った時は、あ、そんな塗り方あんのみたいな。そう、私ちょっとねこう赤ら顔っていうんですか、ほっぺがね結構赤くなりやすいタイプなんですよ。でそれがすごいこうなんだろ、嫌だったの、すごいコンプレックスだったんですけど、それを今度活かしながらのメイクができちゃうっていうね、素敵な感じなので、私みたいにちょっとほっぺがいつもあのすっぴんの時明るい赤くなっちゃうんだとか、赤いんですっていう方ね、なお楽しみにお待ちください。頑張って動画あげますねということでね、あのこの辺でインスタグラムのアカウント名をお伝えしていこうかなと思います。メモのご用意よろしいでしょうか。はいはい、アットマーク ROCOCO アンダーバー FLOWER アンダーバー LIFE ロココアンダーバーフラワーアンダーバーライフです。どうでしょう、もう一回言っちゃいましょうかね。メモできなかった方が頑張ってくださいアットマーク ROCOCO アンダーバーFLOWER アンダーバー LIFE ロココアンダーバーフラワーアンダーバーライフです。はいじゃあね、この辺で一旦皆さんメモしていただいているうちにエンディングにね、そろそろ行こうかなと思います。フラワーアーティスト島津恵子がお花の世界を交えながら日常に新しい楽しみをプラスするエッセンスを発信中。ラジオ番組あけぼのだより、フラワーサロンロココ、
夢の種放送局。
今日はね、皆さんにいただいたメッセージコメントをたくさん読ませていただきました。いかがでしたでしょうか。今週もそろそろお別れのお時間です。今週の癒しに、来週の活力に、この番組を役立てていただけたら幸いです。またね、来週もほっこりまったり一緒にしていきましょうね。じゃあね、バイバイ。素敵な週末をお送りください。